私は金光教の教師になった後、2年と3ヶ月間、東京の新橋にある教会に修行に入りました。そこでは毎朝、お祈りの前に、お掃除と水まきと、池の金魚に餌をあげることが日課でした。金魚たちはとてもよく育っていて、私が表で掃き掃除などをしておりますと、町行く人が池を覗いては、立派な鯉ですね、とおっしゃいます。私が、いえいえ、この子らは金魚なんですよ、などと答えると、皆さん大変驚かれます。それほどみんなぷっくりと太って、可愛らしい金魚たちでした。ある朝、いつものように餌をあげようとすると、一匹のメスの金魚の様子がおかしいことに気づきました。体が風船のように膨れて、鱗が松ぼっくりのように開いています。よたよたと力なく泳ぐその子のお腹を、他の金魚がつついています。ちょうど産卵の時期で、オスの金魚がメスのお腹をつついて、排卵を促そうとしているのです。その子のことは以前から、ちょっと太っているかな、と気にはなっていましたが、それは病気の始まりだったのです。弱っている上に、オスの群れに追い回され、つつかれていては体力を消耗し、長くは持たないでしょう。早く手を打たないといけないと思い、師匠である教会長に状況を説明すると、正文先生、これも修行よ。この子の看病をして治してあげられたら、あなたはこの子にとって神様になるのよ、とおっしゃいました。普段からズボラな私は、忙しい時などは植物に水をあげるのを忘れたり、金魚の餌やりが遅れたりと、物を言わぬもののお世話の難しさを実感していましたが、こうして私は金魚の治療という修行を始めることになりました。早速情報を集めたところ、この金魚はどうも松笠病という病気にかかっているようでした。体が腫れて鱗が開き、そこからばい菌が入って、体に潰瘍ができてしまう病気です。薬を溶かした水や適度な食塩水で泳がせて消毒をすると良いようですが、治すのは難しいとのことでした。私は早速水槽を用意し、薬を溶かした水で満たし、池から金魚を移そうとしましたら、私の気も知らず、彼女はものすごく暴れます。弱った体のどこにこんな力があるのかと驚くほど、縦横無尽に池の中を逃げ回ります。ようやく網で捕らえて水槽に移すと、観念したのか、やがて静かになりました。ところがその日以降、彼女は全く餌を食べなくなりました。薬や塩も浴びさせる時間や量を間違えると死んでしまいますから、正確に測らないといけません。緊張する作業でした。何十匹の中の一匹でしたが、こうして一対一でお世話をさせてもらうようになると、また格別の愛着が湧いてくるもので、私は毎日彼女の病状と食欲とが気がかりで仕方なくなりました。ある時などは、鱗の様子を見るために、床に腹ばいになって水槽を覗き込んでいたところを師匠が見かけ、私が倒れていると思って驚かれる、といったこともありました。それほど私は金魚のお世話に夢中になっていました。ところがそうした私の愛情は、どうも片思いらしく、金魚は相変わらず不機嫌で、気づくと水槽の周りが水浸しになっています。彼女が尻尾で水を飛ばして抗議しているわけです。広い池から水槽に移されたわけですから、当然ストレスも溜まっているでしょう。それでも、あんまり強く飛び跳ねるものですから、 いつか水槽から飛び出して死んでしまうのでは、と心配になって。なんとかストレスが減るように、水槽の周りを布で覆って刺激を少なくしたところ、次第に餌を食べるようになりました。黒ずんで濁っていた鱗の色も鮮やかなオレンジ色に変わっていき、傷口も塞がり、体型も元に戻ってきました。しかし、ご機嫌の方は相変わらずで、水槽の水を交換するときはいつも喧嘩です。看病しているのに人の気も知らずイライラをぶつけてくる彼女ですが、可愛くて仕方がない。親の心こ知らずとはよく言ったものだ、などと考えていたとき、ふとはじめに師匠に言われた、この子にとっての神様になるのよ、という言葉が思い出されました。金光教の教祖は、神様は人を助けることだけを考えておられるから、人の身の上に決して無駄なことはなさらない。信心していれば、皆、後には幸せになる、と説かれました。神様がいろいろな出来事を通じて人を助けようとしても、人間の側からすると、それは時に辛い出来事であったり、悲しい出来事であったりして、苦しんだり悩んだりします。そんな時にやけを起こしてしまってはつまりません。万が一、水槽から飛び出してしまうようなことがあっては大変です。そんな時は焦らずに、ゆっくりと深呼吸することも大切です。そうして神様に一切の悩みをお任せして、お祈りをして、問題が解決した後の幸せな姿だけを思い浮かべるのです。出口のない苦しみなどは決してないのですから。嬉しいことに、金魚はその後、健康を回復して、元気に池に戻りました。当の金魚は私の気持ちなど、全く知らないでしょうけど。